さん、
こんばんは。
2022年8月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって、十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
2022年8月、今年8回目のゴスペルアワーです。
今日のゴスペルアワーは、マジックテープというテーマでお届けします。
日本語ではマジックテープで通じますが、海外ではマジックテープと言っても通じないようですね。
そうみたいですね。海外では一般的にはベルクロと呼ばれているようです。
それでそのマジックテープがどうしたんですか？
お母さんは最初にマジックテープを使ったのはいつだったか覚えていますか？私はマジックテープで留めるタイプのスニーカーを買った時が初めてだったと思います。簡単にマジックテープで留められて、すごく便利だと思いました。
私はいつだったかな？はっきりした記憶がありません。でも今は毎朝血圧を測るときにお世話になっています。
パソコンの電源ケーブルをまとめる紐もマジックテープですよね。
生活のいろいろな場所でマジックテープが使われていて便利ですが、いつ誰が発明したんでしょうね。
はい、時は1948年のスイスでの出来事です。愛犬を連れて山に出かけていたジョルジュ・デ・メストラルさんは、自分の服や犬の毛にたくさんのひっつき虫、オナモミの実の一種、野生のごぼうの実がくっついているのに気づきました。不思議に思った彼はその実を持ち帰り、早速顕微鏡で覗いてみました。するとその実は無数の鍵でできていて、その鍵が衣服や犬の毛にしっかりと絡みついていたのです。
リンゴが落ちるのを見ても、どうしてリンゴが落ちるのかと考える人がほとんどいないように、今までも何百何千人の人の服にひっつき虫がくっついてきたと思いますが、それを不思議に思った人はいなかったんですね。
これにヒントを得た彼は、オナモミの構造を応用してつけたり外したり、着脱が自由自在の魔法のファスナーを発明しようとしたのです。そして何年かの試行錯誤の末、特殊ナイロンの糸を使用して無数の鍵、フックと輪で構成された面ファスナーを作り出しました。これが面ファスナー、マジックテープの誕生でした。
面ファスナーというのが正式な商品名なんですね。遠い昔に聞いた記憶があります。
日本では1960年、2本の布がぴったりとくっつき、着脱が自在な魔法のテープという意味の マジックテープという商品名で、クラレという会社が最初に生産、販売を開始しました。最初はなかなか売れなかったそうですが、爆発的に売れ出したきっかけは何だったと思いますか？ヒントは1964年、新幹線です。
1964年は東海道新幹線が開通した年ですよね。
はい、それでは今日最初の賛美をお届けする時間になりましたので、賛美を聞きながら答えを考えてみてください。サムエルさんの揺るがない岩という歌をお届けします。
それではどうぞお聞きください。
サムエルさんの揺るがない岩 という歌をお届けしました。はい、マジックテープが日本で知られるようになった理由はわかりましたか？
わかりません。降参です。
マジックテープの名前が全国に広がったのは1964年にデビューした東海道新幹線の客席のヘッドレストカバーのファスナー留め具に採用され、一躍注目を浴びたのがきっかけでした。それまではパチンとボタンで留めていたので、つけたり外したりするのが大変手間も時間もかかりました。
でもマジックテープは簡単につけたり外したりできるので、交換作業も短時間で楽にできたんですね。
今や面ファスナーの代名詞でもあるマジックテープはクラレという会社の登録商標だったんですね。
これもバイオミミクリー、生物模倣の一つですね。自然界に存在している不思議な便利な機能、仕組みを見ると、その自然を作った神様が素晴らしいアイデア、知恵を持って自然界を作られたことがわかりますよね。
アメリカ NASA が宇宙でも宇宙船の中でもマジックテープが大活躍しているそうですよ。
宇宙服に道具を簡単に留めて利用できるようにマジックテープが使われているんですよね。
それに道具が無重力の状態でぷかぷか浮かんでしまわないように、宇宙船の壁にもマジックテープで留められるようになっているんですよね。マンジ大した便利なんすな。
なぜ突然秋田弁？秋田以外でこのゴスペルアワーを聞いてくださっている方のために通訳すると、本当に大変便利ですねという意味ですね。
はい、それでは今日の2曲目の歌はサムエルさんの祝福の歌をお届けします。
それではどうぞお聞きください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。I'm not afraid of the dark.
サムエルさんの祝福の歌という賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはマジックテープというテーマでお届けしています。
マジックテープを発明したスイスのジョルジュ・デ・メストラルさん、彼はここからヒントを得て数百万ドル、2億円以上のビジネスを生み出しました。すごいですね。
彼は1907年スイスに生まれ、ローザンヌに近い村で育ちました。ヨーロッパでも有名なローザンヌ連邦工業大学を卒業して電子工学の学位を受けました。
大学卒業後のある日、犬を連れて森に散歩に出かけました。糸トンボを取るのが目的でした。新しく買った顕微鏡で糸トンボを見ようと思っていたのです。ところが糸トンボは一匹も捕まえられませんでした。
収穫といえばトゲトゲした実のオナモミだけが自分の服と犬の体にくっついていました。当てにしていた糸トンボが捕まえられなかったので、仕方なくオナモミを顕微鏡で見ることにしました。
一体どうしてこんなにひっつくのだろう。顕微鏡を覗くと、オナモミには数百もの鍵状の突起があることが分かりました。そこから数年してマジックテープが誕生するんですね。
マジックテープの名前を考えた時、表面が緻密で毛羽のある織物のフランス語でベルベット・ビロードと鍵編みの鍵クローシェイの単語を組み合わせてベルクロという名前を付けたそうです。
自分が考え期待していたものは手に入らないで、全く考えてもいなかったものから全く新しいものが生まれるというのは面白いですね。
聖書の中にも、人間のものの見方と神様の見方は全く違うことが紹介されていますよね。
はい、ヨハネの福音書9章に生まれつきの盲人の物語があります。イエス様の弟子たちは、この人が生まれつき盲目なのは誰が罪を犯したせいですか、彼の両親ですか、それとも本人の罪のせいですかと犯人探しをしました。しかしイエス様は、誰が罪を犯したからという犯人探しではなく、この人の上に神様の御業が現れるのですよと全く違う見方を教えられました。
私たちも毎日の生活の中で、なんでこんなことがと苦しんだり悩んだりすることがあるかもしれませんが、そんなただ中にあって、神様は新しい世界に私たちを導いてくださることのできる方なんですね。
それでは今日の3曲目の歌をお届けします。次の歌もサムエルさんの全地に満ちるまでという歌です。
今日はサムエルさん特集ですね。それではお聴きください。
私は救われ、あなたの御心で私は選ばれた。良い噂の種、心 差しを立て私を強めてくださる。この世の光となるために力ではなく能力でもなく神の霊によって私は進む。主の栄光が全地に満ちるまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。あなたの恵みで私は救われ、あなたの御心で私は選ばれた。良い噂のため心差しを立て私を強めてくださる。この世の光となるために力ではなく能力でもなく
エルさんの全地に満ちるまでという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはマジックテープというテーマでお届けしました。
マジックテープのマジックは日本語では手品という意味がありますよね。以前仕事で中国に行った時、夕飯を4人くらいで食べていた時に即席のマジック手品を披露したことがありました。食事のテーブルの上にあるものをどれか一つ選んでもらってそれを当てるという単純な手品でした。私とペアを組んだ一人の人が後ろを向いている間に他の二人でテーブルの上のものを一つ選んでもらいます。私が指を指してこれですか、これですかと次々に聞いていって、選ばれたもののところでイエスとピタリと当てるという手品です。
ブラックユーモアという手品で、黒色の次に指さしたものをはいと答えればよいだけの簡単な手品ですよね。
でも手品の種、理由がわからない人がこの手品を見ると、どうして見ていない人がそれを当てることができるのか不思議に感じる手品です。皆さんもご家族で試してみてください。
聖書の中にはマジック、魔法はありませんが、イエス様を信じるだけで罪が許され 神の子とされ、永遠の命がいただけるという奇跡の種明かしは、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでよみがえられたからです。
教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ今月や次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。
それでは、
この次は、
来月9月にまた、
お耳にかかりましょう。
恵み注ぐ 爽やかな朝、眩しいほど幸せあふれ、どんな辛い夜も過ぎ去って、生まれ変わる日々、新たに最高の一日に。目を覚ませばさえずることに、誠の愛幸せ祈る、どこにいても呼べば飛んでゆく、歌捧げる人はあなた、一番大切な人、捧げる人はあなた、一番大切な人、一番大切な人。